はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフのペップでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
やっと呼んでもらえたっていう感じですよね。いつ呼んでもらえるのかなと思って、もうずっとね、待ってたんですけど。なかなかね、大物ぶって待っててもなかなか来ないもんですね、これね。
オンラインで全然話すのは、全然は、はい、久しぶりでも何でもないです
よね。そう。ただね、こう収録となると、全くお呼びがかからないっていうね、はい、これ何かあるのかなっていうのをね、はい、こう感じながら、こう、まあ、今日を迎えたわけですけど。
オンラインで多分収録するの初めて。そうですかね。
あ、いやいや、あれでしょう。コロナの時か、うん、いや、いつやったっけ。東京支部の音声配信で、なんかオンラインでやりましたよね。うん、
あ、一回やってんのか。なんか。
やったと思いますよ、確か。やってないかな。
なんかローカルでしか撮ってないのかなと思って
た。いや、やったような気がするけどな。気のせいかな。まあ、わかんないですけど。ええ加減なこと言うてますけど。
あ、はい、まあ、どちらにしろね、東京支部の音声配信でのかなり久しぶりだと思います。
そうですね。めっちゃ久しぶりですよね。
はい。
まあ、理由は怖いから聞かないでおきますけど。どうですか、音声配信の方は。
音声配信の方は。
まあまあ、コンスタントに配信してるのはもちろん知ってますが、
そうですね。
聞いてくれてる人の数が増えてるであるとか、こう、リアクションが結構ありますよであるとか、そのあたりはどうですか、まあ、
僕としてはですね、全部聞けてる人いないんじゃないかなって思ってるぐらい。
まあね、だって、ロンペさん主導でやってるのが3本、
う
ん、
はい、そうですね。
でしょ、
う
ん、で、外伝が週に2本か3本ぐらい上がるでしょ。
そうです、そうです。
で、
うん、外伝はネタバレありなんで、
まあそうですね。
そうなんですよ。僕自身も見たら、
そうかそうか、
聞けてないってい
うのが。聞けてないっていうのがね。
あるんで、
うん、まあ、まあ、それ難しいとこですよね。
うん、全然それか、ね、ネタバレありてもいいやと思って聞いてくれてる人もいるとは思うんですけど、
もちろんもちろん、
うん、なかなかね、そこで聞けないって人もいると思うので、
まあまあ、全部聞く必要はもちろんないんですけど、
うん、あ、そうですね、なんか気になったものを聞いてもらえればいいなって気はしますけど、ね、うん、
で、その、まあ、始めてからも結構経つじゃないですか、
うんうんうん、
なんかこう、変化みたいなのありますか。
まあそうですね。まあいろんな人に、それこそ、ゲストで出てもらうことがあるんで、
うん、
まあそっちの、はい、なんでしょうね。出てもらう人の知り合いとか、
うんうんうん、
その人の、もともと知ってる人とかに聞いてもらえたりっていう広がりはすごい感じかな、とこですね。
なるほどね、うん。そのメール的なもんとかも来てますか？
ヘールはない。僕の方は全然来ないです、ね。バイデンはたまにしてると思います、ね。
あ、そうですか。
はいはい。まあ、それ以上に、なんか、ツイッター上の反応とかの方が。
あ、多い
です。あと、全然ツイッターとかオンラインで反応してないけど、
うん、
実際たまに会う人が聞いてますよって言われて。
ああ、まあまあ、そういう人の方が多いですけどね、多分ね。
まあ、そうなんでしょうね。
うん。うんうん、まあね、騒いでもらえるのが、まあ、配信してる側としては一番ありがたいですけど、
うんうんうん、
ね、まあでも、そういうことはせずに聞いてるっていう人は、まあまあ、多分一番多いと思いますけどね。
本当ですよね。びっくりしますけどね。ね、たまに会うと、なんかその声毎週聞いてますみたいな。
ああ、ですよね。うん。ああ、あの声や、みたいな感じですよね。
そうですよね。
いや、まあまあ、でもね、そうは言うてもやっぱりリアクション欲しいんで、
うん、
こう聞いてくれてる人はですね、はい、ぜひメールなり、なんなり、SNS なり、なんなりで ね、ちょっと騒いでいただけるとありがたいですよね。
ポーラ・ロッカさんとか、そこら辺、すごくセンシティブで気にされてるんで、
ね。いやいやいや、そらそうですよ、やっぱり。ね、ある程度、こう、配信し、ね、まあ、ラロッカさんもたくさんいろんなところで配信されてるんで、うんうん、やっぱり反応があるとないとではね、全然違いますから。まあ、よう言うじゃないですか、YouTube でも何でもそうですけど、いいねとか高評価いただけると励みになりますとかって、定型文みたいに 我々も言いますけど、
はい、
まあ、ほんまそうなんですよね、でもね。
うんうん、まあそうですね。
ほんとそうなんですよ。だって別にね、まあ、YouTube はその回転数によってはね、収益化できたりもしますけど、うん、これってもう出ていくばっかりでしょ、
まあそうですね。
言うても、ね、まあまあお金の話すんのもやらしいけど、でもまあ実際そうなんで、だからまあ本当言うてもらえるのが、まあ、プライスレスやし一番ありがたいですよね。
うん
うん、なので、皆さんね、僕の回だけでもちょっと反響欲しいなと。そうすることによってね、僕のこの回がレギュラー化するかもしれないっていう、ね、
確かに、
うん、ところあるんで、もうそこはちょっと皆さんお願いしますよ、本当にね。
はい、
ぜひもう満を持して出てきたという体で今日はやらせていただこうかなと思いますので、
はい
は
い、よろしくお願いします。でですね、
はい、
これはですね、収録とか準備が順調に進んでれば、
うん
うん、8月に配信されてると思うんですけど、
うんうんうん、
ディギンフィルムフェスティバルって名前をつけましてですね、
はいはい、
朝からですね、このディギン〇〇ってやつを連続配信してると思うんですけど、
うん、
ペップさん、
はい、
ゲストの会は2本撮る、これから2本撮る予定なんですけど、
うん、
このフェスのですね、ヘッドライナーが一番最後となる予定なんで、よろしくお願いします。
看板ですよね。
はい、
レッドホットチリペッパーズ的なことでしょ。
そうです、ステアーティストの中で一番上のところに。
一番上に出るやつでしょ。
全部やって
これで反響なかったら悲惨やな。ほんま頼ますね、皆さんね、聞いてくださってる方も。何でもいいんで、はい、
はい、
ぜひリアクションいただきたいと思いますが。
で、そのペップさんに担当いただくのは、
はい、
ディギンアップル TV プラスということでですね、うん、通常やってないんですね。
やってない
ですね。アップル TV プラスにある映画をお題にネタバレ、今回もネタバレなしの感想を話していきたいと思います。そうですね。
これね、アップル TV プラス見てる人がさてどれぐらいいるのかっていう部分もありますけどね、後発なんで、
うん、
であと、まあ、ネットフリックスみたいにね、そのバンバン新作が世界中から上がってくるというわけでもないので、
そうですね、特に映画作品はちょっと少なかったりするので。
そうなんですよ ね、 ね、ドラマが結構多いじゃないですか、
うん、そうですね、そこに力入れてるのもあるとは思うんですけど、うん、ただね、アップル製品を買った時になんか無料で見れる期間とかあったりするんで、そこでね、何見ていいんだろうって人もいると思うので、そうそう、まあ、そこの参考にちょっとでもしていただければっていう感じ、
ね、そうですね。まあ、プッシャーのやり口と一緒ですよね。最初はタダで配って、で、知らん間にお金取ってるっていうね。
そうですね。
まあまあ、そういう無駄なお金を使わないためにも、これを聞いていただいて、ちょっと参考にね、はい、していただけたらと思いますね。
はい。で、初回1本目はですね、
はい、
ペプさんに選んでもらった作品となりまして、
はい、
作品がチャチャリアルスムースとなります、
うん、はい、
じゃあ、まずこの作品の概要を、ペプさんお願いします、
はい、大学を卒業したてのアンドリュー22歳、彼は進むべき道が定まらず、ニュージャージーにある実家暮らしの身。そんなアンドリューがユダヤ教の成人式パーティーで盛り上げ役として働くことに。やがて彼はパーティー会場である若い女性とその10代の娘と出会い、風変わりな友情を深めていくとなっております。
はい、はい、ありがとうございます。で、この作品を、僕ら2人とも見てきたんですが、
はい、
今回は感想を自分ロンペから話してみます。
はいはい、お願いします。
チャチャリアルスムースはですね、
うん、
まあ、アップル大体あると思うんですけど、日本語吹き替え版があったの で、
あです、ね、
僕は
ありますね、
うん、吹き替えで見てみました。
うん、
で、この映画はかなり、配信日的にも新しい、うん、作品なんですけど、
そうなんですよね。
はい、
6月の17からかな。
そうですね、
うん、
もうかなり映画の中ではもう最新ぐらいのやつだと思うんですけど、
そうですね、
今年のですね、サンダンス映画祭の一部門で観客賞を受賞した映画っていうのは知ってたんで、
はい、
まあ、それがアップに来るっていうんで、うん、まあ、ちょっと楽しみにした映画でしたってところですね、うん、 で、ちなみに、はい、去年の三段映画祭の同じ部門で観客賞だったのが、コーダ愛の歌なので、まあそう聞くとちょっと注目してもらえるんじゃないかなっていうぐらいですね。
そうですね。
うんうん。で、やっぱこの、まあサンダンスは多分プレミアで、
はい、
6月にも日本で見れてるっていうことなんで、
うん、
このぐらいのですね、スピードで見れるっていうのは、完全にここ数年の流れっていうか、もう。
間違いないですね。
うん、配信の恩恵かなと思って、うん。
配信の、まあ、いいとこですよね。
うん、そうですね、うん。劇場公開では多分このスピードではありえない。
ありえないし、ひょっとしたら劇場公開なかったかもしれないぐらいの感じですよね。
まさにそうだと思いますね。
うんうん
うん、そういう作品で、まあ、だからそのスピードで劇場なくても見れてるのはなんかいいのことなのかなというふうに思います。
間違いないですね、そうだね。
で、概要、あらすじにもあったですね。
はい、
アンドリューという若者、まあ、劇中では22歳。設定なんですけど。
22に見えなかったですよね。
で、彼が、主人公で、
うん、
これを演じてるのが、監督でもある、クーパー・レイフ、なんですけど、
うん。脚本もね。
そうそうそう、
うん。制作もね。
そう。だからもう、彼の映画っていう感じなんですけど。
完全にそうですよね。
うん。で、彼の、クーパー・レイフの、現在の実年齢が25歳。
あ、そんなもんなんや。
そうなんですよ。だから非常に若いんですよね。
若いな、
うん、
じゃあそんなにね、22って言っても別にそんなにやけど、うん、老けて見えるんやな。
老けて見えます。そうですね。
うんうん、
だから、それほどかけ離れた年齢ではない。
そうですね。
はい。で、この年齢にして、長編監督作2本目ということなんで、
うん、
なんですけど、キャスティングだともうメインでダコタ・ジョンソンとかが出ていたりするので、
ね、
もうすでに新人らしからぬというような映画というとこですね。
ダコタ・ジョンソンも制作をやってますもんね。
うん、そうですね。だからもともとなんかつながりがあるのかなというところかもしれないですけど、うん。で、まあ、ここのところですね、日本の映画監督でも海外の映画祭にノミネートされたりしている人も、出てきたり、
うん、
まあ、そういう人の話とか聞いたりしていると、
はい、
まあ、海外の映画監督における1作目とか2作目にかけるその準備とか意気込みって、
うん、
日本の映画監督とは全然違うものがあって、
うん、
まあ、今まではかなり違ってたと思うんですけど、やっと日本の映画監督でもちょっとずつそこを意識してる、
はい、うん、
その子ができている監督が、
うん、
出てきている感じはちょっと、ここ数年してきているので、
はいはい、
まあちょっと、この後が楽しみというか、頼もしい感じもちょっとするなという感じは、ちょっとしてきているっていうところだと思いますけど、うんうんうん、やっぱなんか日本、映画祭において、1本目と2本目ぐらいで、
うん、
どんな映画祭に出せるかとか、どう評価されるのかって、
はい、
なんかその後のキャリアにすごく響いてくれる。来るみたいなんで、なんか、ただの1本目、2本目っていうことではないみたいなところがあるみたいな
ん
で、そこを逃すともうちょっとなんか、評価の部分を逃すってところがあるみたいなんで、なんか思った以上に大事なんだなっていうところはありますね。で、まあ、こういう25歳の監督の作品に、さっき言ったそのダコタ・ジョンソンが出てたり、まあ、サンダンスで評価されて、まあ、アップ、映画を買ってくれてって考えるとやっぱすごいって思うんですけど、
うん、
やっぱそこら辺ってまあ、たまたまじゃなくて、
はい、
すごいしっかり意識してなんか準備してる作品なんだろうなというのが伝わってくるっていう感じですね。
そうです
ね。うん。で、映画の話に行きますけど、
はい、
まあ、この主人公のアンドリューが大学卒業直後ぐらいの、
ね、
22歳っていうぐらいの年齢で、うん、で彼がまあ、あるパーティーで、一組の親子と出会って、
うん、
まあ、母親と娘という二人に会うんですけど、
はい、
この母親の方が、ダコタ・ジョンソン演じるドミノ。
そうですね。
で、なんですけど、彼女には、ローラという娘がいて、
うん、
このローラは、自閉症なんですけど、
うんうん
う
ん、
もう多分高校生ぐらいの年齢なんじゃないかなっていうところだと思いますね。
うん、
だから、ダコタ・ジョンソン 役者自身は30代前半だと思うんですけど、まあ、すごい若い時に産んだ子供ということか、
うん、
もしかしたらちょっとナコダ・ジョンソンが次世年齢より上の設定なのかもしれないですけど、まあ、すごい、見た目にもすごい若いので、
うん、
なんか親子っていうより姉妹みたいな感じに見える、
見えますよね、
うん、親子って感じですね。
うんうん、
で、まあ、アントニーがこの娘の方ですね、ローラに優しく接してくれたことがきっかけで、
うん、
結構はアンドリューと、
うん、
ダコタ・ジョンソン演じるドミノが、
うん、
仲良くなっていくと言って、仲良くな、良い仲になっていくかどうか、みたいな話だと思うんですけど、
うん、
まあ、少なくとも、
はい、
アンドリューの方は出会った後すぐにすごいドミノのことが気になってしまっている感じ、
うんうん、
で、なんか、これ、僕結構この映画で面白かったなと思ったのは、
う
ん、ネットでドミノってぼんやり検索してて、
ドミノピザがね。
ドミノピザがいっぱい出てくる。そりゃそうだろうっていう場面が結構面白かったですけど、
うん、確かに
なんかそれに対して、まあ、ドミノの方の気持ちが、
うん、
ちょっとわからないように描かれていて、
うん、
まあ実は彼女には、婚約者もいるという状況です。なんで、うん。で、彼女の気持ちが、まあ、ちょっと見てる自分と僕としてもわかんないなと思って映画を見ていると、うんうん、まあ、まさにアンドリーは彼女に対して、まあ、君が僕に近づきたいのか離れたいのかわからないっていうことを、
うん、
ダイレクトに言う場面があるんですけど、
はい、
まさにその観客が見てる、思ってるのはそれだし、
うんうん、
なんか、まあ、そのセリフを聞くと、映画で、自体が、まあ、そう描いてたんだなっていう感じはすごいしたかなっていうところですね。
うんうん、
だから、このメインとなる二人の設定もやや歪な感じですし、
うん、
ちょっとね、なんかストレートなラブストーリーかというと、なんかそうでもないという感じ。
それは全然違いますよね。
うん、ですね。
うん
う
ん、
で、まあ、この二人の関係は、まあ、映画の中で、ある結末を迎える。まあ、しっかりした一つの結末があるわけなんですけど、
はいはい、
まあ、僕は、なんか、まあ、すでにその結末を見てるので言える部分もありますけど、うん、ただ、なんか好きだから惹かれる、
うん、
一緒にいることができるみたいな、すごいシンプルな関係じゃなくて、
うん、
なんか、まあ、そのいろいろな要因を描いてるような作品で、
うんうん、
まあ、そう、ラストの方でドミノが、まだ若いアンドリューにある言葉をかけるんですけど、
うん、
なんかすごい、すでに背負っているものがあるドミノの言葉は、とても、そっちの方が僕としてはよくわかるし、
うん、
すごい、そっちの方に結構共感できるなという感じでしたね。
うん、
で、でも、それを描いているのは、このまだ若いクーパー・レイク。っていうことを考えると、
ね、うん、
面白いなって思いますし、ちょっとなんか、まあ、脚本もやってるっていうことで、
うん、
なんかそこら辺の話作りとかを考えると、まあ、ちょっと今後も楽しみだなという感じで、見たという作品でした、
うんうん。
はい。とりあえず僕はからは以上になります。
なるほど。どうでした？その感想としては。
うん、
もうちょっとその分かりやすくというか、ぶっちゃけ面白かったのか面白くなかったのかっていうところも含めて。
ものすごい面白いわけではないんですけど、この、なんでしょう、さっきも言ったんですけど、
うん、
いびつな関係性みたいな、
そうね、
ところって、
うん、
まあ、設定として、なんかあんまり見たことない
確かに
関係性の話だったんで、やっぱそこの設定作りみたいなところは、うん、面白かったですね。
うん、そうですね。
うん。
うん、あと、あれですよね。娘のローラ役のバネッサ・バーガートさんかな、
うん、
が、ちょっとシアー・シャローナに似てるんですよね。
ああ、まあ雰囲気そうですね。
うん、雰囲気が。ちょっとまあシアー・シャローナをもうちょっとこうぼんやりさせたような感じの。で、結構まあ似てて。
うん、
あと思って、あとはまあね、コメディ映画好きとしてはレスリーマンがね、お母さん役で出てくるんですよね。
うん、
うん、だからその辺もまあ手堅いというか、すごい 役者はやっぱ揃えてるなっていうのはやっぱありますよね。25歳、今25歳でしょ。だから、
ね、まあ、
映画撮ってる時は多分22とか3とかでしょ。
うん、そうですね。
とんでもない話ですよね。
まあ、それ2本目って言ってんだからね。
ねえ、恐ろしいですよね。どんなコネクションがあるんやろうって思いますけど。
そうですね。ちょっとそこのバックグラウンドまではよくわからなかったんで
って。ね、ちょっとね、うん、その辺の情報とかもあんまり実は日本の方にはこう入ってないんですよね、うん、なのでちょっと正直よくわからないところはあるんですが、まあまあでも期待をされてる才人であることは間違いないし、それをまあきっちり作品にまでちゃんと取り込んでいるっていうところもやっぱりまず才能としてねすごいと思いますよね、
はい、
で僕もこの作品実はまあ今回このディーン・アップル TV プラスをやるにあたって僕が選んだ方なんですよね。僕が選んだ理由っていうのも、
はい、
まさにそのあまり情報がない新鋭の作品が、まあ、しかも収録から間もなくのところで、あの先に配信になってっていうような形やったんで、うん、じゃあこれにしようと。いうふうに、うん、まあ、他にもね、いろいろ候補あったんですけど、
はい、
まあ、新しい作品がいいだろうということで、まあ、これを選んだんですけど、まあ、ほんまにね、まあ、ロンペさんがおっしゃるように、ちょっと一筋縄ではいかへん話にはなってるんですよね。
うん、
だから、どうやろうな、その、いわゆる甘ったるい、こう、恋愛ものであったりとか、まあ、ちょっと、格差があるようなその恋愛映画、
うん、
みたいなものにはもうちょっと縮小気味かなっていうような人にはいいのかなっていうのは思いましたね、
うん、そうですね、
うん、ただですね、
うん、
あの主人公のアンドリューがですね、まあまあのやりちんなんですよ
あの、まあ、僕全然触れてなかったんですけど、実はね彼女もいてとこですね。
そうなんですよね。まあ、もともと彼女がいて、で、まあ、大学を卒業すると、うん。で、彼女はバルセロナに留学をするんだっていう話になって、うん、で、バルセロナに留学が決まっている彼女と、卒業してから行き先が決まってない彼氏、アンドリューっていうのが、まあ、最初に出てくるんですよね、
うん。
で、これから先どうすんのみたいなことを聞かれて、いやまあ一緒にバルセロナ行こっかなみたいなこと言うたら、冗談やめてくれみたいな、マジで返されてみたいなね、割と結構男としては厳しいこう切り返しをされて、でも酒飲んでるやろみたいなこと言われて、いやいや別にみたいな感じで言ってて、これはこれどういうことなんみたいな感じにはなるんですけど、でまあしっかり彼女もいて、まあ実はその前に幼少期のエピソードみたいなのが挟み込まれるんですよね。まあこれ、
ね、
あの物語の冒頭なんで言っちゃっても大丈夫だと思うんですけど、
10年前みたいな感じですね。
そうそうそう、うんうん、でまあすごい年上の人に惹かれて、
うんうんうん、
で両思いだと思うんだみたいなことを言って、で告白するんですけど、まあ年の差を理由に断られるっていうところから始まるんですよね、
うん、
でまあその後それがまあいわゆる僕らが知ってるような恋愛コメディみたいな話やと、そのトラウマを引きずってみたいな話かなと思いきや、
うん、
ちゃんと彼女がいて、
うん、
で、まあ、全然普通ですよみたいな感じなんで、まあ、そこもこういわゆるステレオタイプなそういう話にはしないっていうところがあったのかなとは思ったんですけど、
う
ん、
確かにそうですね、
うん、でプラスまあね、まあセフレと言ってはあれかもしれませんが、まあまあそういう関係のいい関係の人もいるわけですよ、
うん、
ね、でしかもまあこのドミノとの間もこれどうなるのかなみたいな、まあ当然大人同士ですから、年の差はあれど大人同士なんで、まあまあそういう関係になるのかな、ならないのかなみたいなところもあるんで、
うん、
非常に彼がそのまあ言うたらモテるわけですよ、
うん、
でそのモテる理由っていうのが、この映画を見てるアンドリューに対して僕らが抱く魅力の部分と一致してるかどうかっていうのが正直ちょっと僕はよく分からなかったんですよね。
あ、
うん、あの アンドリューは非常に類まれな才能を実はまあ持ってるんですよ。
うん、
で、まあ、その才能は言ってもいいかな。
うん、まあ、大丈夫ですね。
その才能っていうのは、その人々を、まあ、和ませる才能ですよね。
うん、
そのふっと人の懐に飛び込むことができて、で、本当にその人の目線で会話ができて、で、コミュニケーションが非常に円滑に取れるっていうキャラクターなんですよ。
うん、
これは結構、まあ、あのレアケースというか、
うん、
こんなに器用な人が主人公になるっていうのも、まあ、実はあんまりないんですよね。
うん
うん、でもその器用さっていうのは実は彼のなんていうんですか、言うたら外面の部分の器用さであって、
うん、
まあ、彼のその内面のところっていうのはそうではないっていうような話にもまあなってるので、まあそこのその構造のこうちょっと複雑さみたいなところも、うん、まあこの映画の魅力なんかなっていうのは思いました。
うん、
うん、だからちょっとその作品的にこう思ってたんと違うっていうような作品にはなってるとは思うんですけど、
うん、
まあでもそれにしても全然見るべき価値がないのかというと別にそんなことはもちろんなくて、これは非常にその形としてはレアケースですごいあの珍しい作品になってるなとは思いました。
うん、
うん、で、まあこれ見ててすごく思ったのはパーティー、まあ言うたら我々アメリカ映画を見てたら、まあとにかくパーティーやるわけじゃないですか。
そうですね、
やれプロムだ、やれね卒業パーティーだ、なんだかんだって言ってこうね、うん、なんや言うたら集まって色付きの紙コップで酒飲んで暴れ倒すっていうのがまあまあ大体我々の知ってるパーティーなんですけど、
うん、
実はパーティーにも、まあ、この作品がね、あのユダヤ教の、
うんうん、
あの人たちの集まるパーティーがちょメインだっていうところもあるかもしれないんですけど、
はい、
そんなにみんなパーティー慣れしてるわけじゃないよっていうのも実はこの作品ではわかるっていうのがね、
まあそうですね、うん、だからそれを盛り上げる役みたいな感じですかね。
そうそうそうそう、だからみんなをこう砕けさせてリラックスさせて、うん、であの自然に踊らせるというか、
うん、
で、まあ、ノリが悪か、まあ、ノリの悪いというかね、こう乗れない人のところに行っては、おどんな曲やったらいいんや、おその曲かかったらじゃあ踊ってくれるなみたいな、よし DJ に頼んでくるぞみたいな話をしたりとかっていうようなことで、うん、非常にこうみんなの懐に入っていくんですよね。まあその才能を一発で、まあ、見抜かれてそういう仕事をしてくださいっていうふうに、まあ、そのユダヤ教のお母様方から頼まれるんですよね。まあ、方々でパーティーがあるんで盛り上げ役として来てくださいよというようなことなんですけど、実はアンドリューは思いっきり酒好きっていうのもあってこれがねちょっとあのこのキャラクターを非常に複雑なあの造形にしてる一つではあるんですけど、
うん、
エナメルのねこう水筒の普通であればこう自転車乗ってたり走ってたりする人がそこに水入れたりスポーツドリンク入れて飲むようなやつにウォッカを入れて飲んでるっていうキャラクターで22でっていう話になるんで、これも非常にねちょっと驚くというか奇妙なあれなんですよね。でもまあだからといってそのそれが原因で何かっていうのはまあせいぜいそのちょっと口が悪くなるっていうところはあるんですけど、まあまあそんなに大きな問題としてこの映画で扱われるわけでも実はなかったりするんで、
そうですね、
うん、
なんか普通だったら大失敗とかしそうな感じがするけど、
そこもちょっと外してくるんですよね、うん、だからその辺がこうこっちがこう思ってるようなこう悲劇みたいなものともまたちょっと変わってくるし、
うん、
まあだからといってあの能天気なお話かというと全然そんな話でもないというのがあって、
うん、
で結果彼のそういう部分っていうのはまあまああのストーリーの最後の方ではまた別のねあの展開を迎えて、
うん、
まあ一つのところに収まるというような話にはなるんですけど、はい、その、ドミノとの関係とはまた全然別の話でっていうことになるんですけど、
う
まあそういうところもちょっと本当この作品の面白いとこって言えば面白いとこやし、
うん
うん、あの期待してたもんと違うので、うん、あれっていう風なところになるのもここなんですよね。だから魅力でもあるし、物足りひんとこでもあるのかなというところなんですけど、
うん、
まああの我々ね、あのマンスリーシネマトークっていうのを、まあ、やってて、まあ、東京ではねちょっと長いこと開催できてないですけど、うん、まあそこで我々こう A と B の札を最初に挙げてもらってね、はい、この A が支持しますか支持しませんかと理由は何でもいいですよっていうことになってますけど、うんうんうん、だから支持する A、 まあ例えば僕であればこの作品支持しますっていう A を挙げると思うんですけど、
うんうん、
まあ支持するにしてもそのいろんな理由があって、で支持しないにしてもいろんな理由があってっていう、そのそれぞれの理由が多分同じとこを言ってるっていうような作品にはなると思うんですよ。
よくありますよね、マーシュルシネマトーク。
そうそうそう。こうやからダメ、支持できないっていう人もいるし、
うん、
いや、それやから支持できるんやっていう人がいて、うん、そういうなんかリトマス試験紙的な作品にも実はなってるかなというのは思いますね。だから単純、まあコメディではあるんですよ。コメディではあるんですけど、単純なコメディっていうわけでもないし、
うん、
単純なラブコメっていう話でもないしっていう、まあ本当にステレオタイプを完全にこう嫌って、どんどんどんどんその別の方向に持っていくような話っていうことですよね。
うん、そうですね、
うん。だからそこがまあこの映画の魅力だなっていうふうには思いました。
うん、なんか、うん、あの映画みたいっていうのはちょっと思い浮かばない。
あ、ないですよね。
うん、感じですね、
うんうん。まさにあれっていうようなのがないし、
うん、
例えば、なんでしょうね、オマージュ的なものも多分、ほとんどなかったんちゃうかなと思うんですよ。
まあ、わからないですね。
うん、映画の中で、まあ、大体ね、映画好き、我々、まあ、見てる方も作ってる方も映画好きなんで、
うん、
見てるとまああの映画のあれねっていうのをやりたいんやなっていうのが分かったりするんですけど、
うん、
これに関しては多分そこも排除してるのかなっていう感じはしましたね、
うん、
だからそこがその25歳の新進気鋭の監督主演脚本もこなす、クーパー・レイフの多分矜持なのかなっていうのを見ながら思ってましたね。
うん
うん、なので非常に変わってる作品ではあるし、まあ見といた方がいいですよねっていうのはすごく思いましたね。
そうですね。あんまり多分この映画話題になってないと思ってて、
全くなってないと思いますね。
ね
なので。まあいいシーンで言うとやっぱあの T シャツのシーンね。
ああはいはい。
あそこはすごい良かったですよね。
あ、
うん、あの T シャツあんなんめね、その場でパーティーの会場でその場でこう染め上げてくれるというかね、まあスプレーアートみたいな感じなんかな、うん、なんかそんなんでまあその場で多分描いてくれるんだと思うんですけど、あなるほどねって、そういう商売もあったらでも、うん、面白いよねっていう感じですよね。同じのをみんな着るよりも、まあ、全く別のものを着るっていう感じのところが、
うん、
それぞれ名前が入ってるんですけどね、
うん、
まあそこも、
う
ん、
そうですね、
うん、面白いし、多分あれですよね、そのやっぱりそれぞれがもう全く違うっていうところがまさにその日本のこう我々のこのメンタリティとは違うところなんだろうなっていうのは思いますよね。全く別のものをやっぱり、うん、同じパーティー T シャツであっても全く別のものを身につけたいと思うやっぱり人たちと、できたらあんまりそういうことで目立ちたくないと思ってる我々みたいなね、うん、ところと、まあちょっと違うところも見えるんで、
うん、
そこもまあ面白いですよね。
うん、
うん、なので、まあ、Apple TV プラス入ってる方であれば、やっぱりこれはちょっと、一回見てもらって、で、どっちに転んでも、感想はやっぱり、我々と同じような感想を持ってもらえるんじゃないかなと思いますよね。
う
あ、これはでも見たことないパターンやなって多分思うと思うんですよ。
そうですね。うん、なかなか、一筋縄ではないと思うので。
そうです、そうです、そ
う
です。
僕らね、感想言うと思ってるから結構じっくり見てますけど、
うん、
ぼんやり見たら、ぼんやりした、なんか内容に捉えちゃうんじゃないかなって。
と思います、と思います。うん。なんやねん、この話で終わってしまう可能性もあるんですよね。
うん。
うん、まあ、だからこそ、こう、配信でね、こう家で見るっていうのはやっぱ集中がなかなかできないんで、
うん、
まあ、流れていってしまう可能性もすごくあるんですけど、
うんうん、
この配信聞いて、まあ、ちょっと気になるなって思う人は一回ちょっと腰据えて見てもらえたら、我々が何を言わんとしてるかみたいなところはきっと分かってもらえるかなとは思いますよね、
うん、そうですね、
うん、であと僕がね、はい、その常々思うのは、今やっぱり、まあ、過去その映画ってやっぱり過去の偉大な作品っていっぱいあるし、
うん、
まあ、クラシックがベストっていう風なことを思われてるジャンルでもあると思うんですけど、
あ、
僕はやっぱり最新、一番最新のものを出し続けてる人っていうのが一番大変やし、
うん、
一番偉いと思ってるんですよ、
はい、
だってそのオマージュであれなんであれ、やっぱり真似した時点でそれ真似やんって言われるわけじゃないですか、
うん、
でこの作品はそういう真似にやっぱり収まらないとしてる気概をやっぱ僕は感じたんで、
はい、
その域はもう 100% 買いたいと思いますよね、
うん
うん、ただそれが作品として完璧に面白いものになってるかっていうと、僕はそうは思わなかったですけど、
なるほど、
うん、そうは思わなかったですけど、でも意欲は買うし、これはもう今後やっぱりそのこの意欲でやっぱりどんどん作品作り続けてほしいなと思いますよね。で、なんていうんですか、クラシックの映画のオマージュだなんだって言って、まあ、映画ファンはまあ喜びがちやけど、そういうことを声高に言ってしまうことで、やっぱり映画へのこう敷居っていうのはどんどん高なると思ってるんです、僕は。昔からそう思ってるんですよ。だからできるだけそういう敷居を下げたい。過去作なんか見てなくても全然いいし、もう見たまんまのものを評価してくれっていう部分っていうのを僕はこの作品からは感じたんですよね。
そうですね、うん、感想でね、映画ファンはつい言いたくなってしまうような部分は、
うん、気持ちはめっちゃわかるんですよ。もちろんもちろん、
確かにそういう要素はこの作品ではないかもしれない、
ね、ないと思うんですよ、
うんうんうん、
あれってあれよねっていうのを言わせないっていうね、
うん
うん、そこが僕はやっぱこの作品の一番の魅力かなと思いますね、
うん、なるほど、うん、
なのでまあこれちょっと騙されたと思ってっていう言い方をしたらあれですが、うんうん、ちょっと見ていただきたいかなというふうに思ってます。
はい、
ちなみにインターネットムービーデータベースだと 7.4、
うん、
高めですね。
そうですね、うん、
でロッテンだと、ロッテンだと 86%、
うん、
うん、ロッテンのオーディエンスも 61% っていうことなんで、まあ結構高いですよね。
そうですね、
うん、だからこう日本語圏の我々が見るよりもひょっとしたら、
いやまさに、
うん、まあ、アメリカなりの現地の人が見るともうちょっと情報量が豊かなのかもしれません。
うん、分かる部分が多いのかもしれないですね。
多分そう、うん、それのやっぱり差かなと思いますね。
まあでもね、それこそね、見たことない日本人が多分あまり知らない部分も見えたりはするんで、そこはそこで面白かったりすると思うので、
うん
うん、全然見て楽しい映画だとは思います。
うん。
ですね。
まあ、ぜひね、Apple TV プラス、無理やりね、いつの間にか入ってたっていう人は、
うん、
ぜひ見てもらったらいいかなと思いますね。
はい。
はい。
あります。はい。というわけで、
うん、
Dean Apple TV プラス、1回目は、
はい。
チャチャリアルスムース。 について話してみました。
はい。
はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、ニリンフィルムフェスティバル、次の回がおそらく最後になると思いますので、次の回もぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。
もう一発いくかいっていうやつですね。
そうです、ね。はい。
やりたいぜ、イエーってやつですよね。
はい。
はい。
よろしくお願いします。